なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のなるさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、秋田県のさやかさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は10月最後の放送でございます。本当にね、月日の流れはあっという間だなというふうに感じてるんですけれども、10月の30日水曜日ということで、明日はですねハロウィンでございます。皆様ねえ、ハロウィン皆さん今年はねどんな仮装をするとか何かねご予定はお決まりでしょうか。毎年ね渋谷とかね都内の方とかすごいですもんね。仮装した方たちがねこう歩いてるというか、なんか仮装パレードみたいなね感じになっていて、すごくにぎわってるなっていう印象があるんですけれども、実際私はですねこのね仮装っていうのをあんまり今まで意識してなかったんですけど、お仕事柄ね、イベントとかライブの時とかにやっぱりねこうハロウィンイベントみたいなのが今年もありがたいことにやらせていただいたんですが、そういうイベントの時にどんな仮装をしようって思って、いつもねこうワクワクするようになったのは本当につい最近のこと、ここ数年のことだなっていう風に感じております。それまではね特別ハロウィンだから何かするっていう意識にはなってなかったんですけど、皆さんはねどうでしょうか。職場とかでもね何か、仮装して楽しんだりとか、そういうね接客とかもね、例えばコンビニだったりスーパーだったりとか、なんかねこうかぼちゃの格好なのかわかんないけど、よくねクリスマスとかはねそういう感じですもんね。衣装を身にまとって接客されてる方たちの姿が印象的だなっていう風に感じてるんですけれども、後半でハロウィントークをですねたくさんしていきたいなと思っておりますので、まずは前半ライブの感想メールを送ってくださった方からのねメッセージをご紹介させていただきたいなと思います。岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。10月の12日は藤枝音楽祭のライブに応援に行きました。朝早くからお手伝いもできて少し疲れたけど楽しめました。ステージでは翼さんのプロレスで行われる演舞もサプライズで行われました。生で見れて嬉しかったです。シータンは最初の出番で盛り上げてくれました。いろんなアーティストのライブも楽しめた一日になりました。ラストではみんなで藤色の風を歌ってくれて感動でした。まずここまでね、読ませていただいたんですけれども、10月の12日今年でね15周年を迎えられるピアノ弾き語りシンガーソングライター浅場由紀さんのですね地元藤枝市で藤枝音楽祭が開催されまして、ね野外で私はトップバッターを務めさせていただいたんですが、皆さんにねすごく喜んでいただけて最高のスタートを切ることができて私も嬉しかったです。屋台とかもねたくさんあって、何にせよ手作りのイベントなので、ボランティアスタッフの方たち、こばちゃんもねお手伝いを一生懸命頑張ってくれてね、みんなで作り上げた最高のあったかい音楽祭だったなっていう風に感じてます。皆さんのね協力なくしては成功にもねつながれなかったと思うので、力を貸してくださった皆様も本当にありがとうございました。ねえこばちゃんもせっせこねすごい頑張ってねお手伝いしてくれてたのが印象的でした。ありがとう。そしてですね10月の18、19、20、21とね 4days なんとかじゃないねなんと噛んじゃった、なんとこばちゃんはね 4days ライブにね参加をしてくれて本当にありがとう、こちらのメッセージ読ませていただきたいと思います。10月の18日は海津温泉でのライブでした。レナチとのライブ1日目で土日のアクアマルシェの宣伝もしてくれました。ライブ後には温泉も入れて仕事終わりの疲れもさっぱりでした。19、20日はアクアワールド水郷パークセンターで行われた海津アクアマルシェのライブに応援に行きました。19日は朝のうちは晴れていましたが途中から雨が降ってきて横のホールに移動となりました。20日は気持ちいいくらいの晴れで良かったですね。3日ともルナチとのコラボもありとっても楽しめた3日間になりました。ミルクで乾杯の弾き語りも生で聞けて良かったです。ストラックアウト対決もできて楽しめました。21日はスペードボックスに応援に行きました。海津でのことを振り返りながらのライブで久しぶりにどんなに小さな歩幅でもが聞けました。感情がこもってとっても良かったです。進めも聞けてとても楽しめました。久しぶりの4日間のツアー少し疲れましたが楽しめたので良かったですといただきました。ありがとうございます。そう4日間ね、しかもコバちゃんはねお仕事もされてるから、まあ、仕事しながらね休みがこのライブで、しかも19、20日っていうのはこのアクアワールド水郷パークセンターで、1日通してのねイベント、朝のね10時から私もライブがねあったので1日がかりのイベントなわけですよ。でこれもですね、藤枝音楽祭と同じで手作りのねイベントなので皆様にお手伝いをいただいたりとか協力なくしてはね、成功がないありえないライブなので、いっぱいね助けてもらいました。特にね19日はね途中から雨が降ってきてしまって、しかもねパラパラ程度の雨じゃないんですよ。ブワーってね雨が結構降ってきちゃったから、もうねみんなでね荷物を持ってホールの中に移動してっていう感じで、すごくねバタバタバタバタっていう感じで、でもそれがねまた思い出に残ったりとか、すごくね楽しかったなっていう風に振り返ってみるとね、言えるんですが、その時は必死だよね。物販とか濡れるわけにいかないしさ、機材とかもね雨に濡れるとダメになっちゃうから必死ね、みんなでね走ったねでもねすごく楽しかった。そしてこのレナチっていうのはですね、クリエイティブアイドル秋葉レナちゃんのことで、私と同じくクール釧路市観光大使を務められている、レナチなんですが、今回ね急遽レナチ3日間歌いに来てくれまして、一緒にですね海津市を盛り上げてくれました。レナチにとって海津市っていうのは初めてだったんですが、すごくね海津のことがね好きになって帰ってくれて、私もねめちゃくちゃ嬉しかったです。そんなねレナチと過ごす3日間海津アクアマルシェ、主催のね後藤さんと名古屋の路上ライブで出会ったことがきっかけなんですけれども、もう今年のね12月で後藤さんと出会って10年、来年の4月でアクアマルシェ10周年ということで、すごいですね本当にね。継続は力なり、年をねこう重ねるごとにどんどんどんどんねマルシェの人手がこうね多くなっていくのを、やっぱり私も10年間見させていただいているので、いやすごいなって思うんですよね。すごくね楽しいイベントなので、これは幅広くね私も PR していきたいですし、大人の遠足っていうことでね、みんなで楽しめる笑顔になれるイベント、これからもね頑張って広めていきたいなって思いました。そして最終日、21日は名古屋のスペードボックスさん、こちらのライブもですね、私ありがたいことにね出演順最後だったということで、盛り上げることはもちろんなんですけれども、しっかりと皆さんに聞いていただくライブステージを心がけまして、今回はね鏡っていうね、曲をお届けしたりとか、あとはどんなに小さな歩幅でも、どんなにねちっちゃな歩幅でもいいから、ちょっとでもいいからね1ミリでも前に進んでいこうよっていうね、そんな何かをこれから頑張ろうとしている方の背中を押せる曲であってほしいなって、そんな思いで作った楽曲、そして小さな歩幅でも進めっていうね、そんな思いで進めっていう楽曲をお届けしたりとか、阿部静香にとって今ねすごく大事にしているアライブつながる音っ ていうね、ライブをテーマにした楽曲であったりとか、アンコールをいただいてね、ありがたいことに、ゴールっていう曲を歌わせていただいたり、最後を締めくくる、そんな素敵なね時間になりました。こばちゃん 4days すごいね、本当にいつもありがとう。これからもね楽しい時間を共に過ごしていきましょう。ということで、ライブの感想メールご紹介させていただいたところで、今すでに後ろでかけさせていただいております、安倍静香でどんなに小さな歩幅でも、引き続き聞いてください。
私には砕かった絶望の渦に飲まれ、ただもがいてたんだ。はぶきよだから素直に受け取れなくて、愛されちゃいけないと思い込んでた。自分なんてって自分を否定し続けてきた。それなのに笑っては出たんだ。歩いても歩いても先が見えない時は立ち止まって
安倍静香のジンギース乾杯。安倍静香でどんなに小さな歩幅でもお届けいたしました。いやー、こうやってね昔の音源なんですよ。今ではライブでやってるけどキーをね下げてお届けしてるので、その当時のね録音した音源をこうやって聞いてみると、いや歴史をね感じますね。本当にね、まさに小さな歩幅で歩んできたんだなっていう風に、感じております。皆さん久しぶりにね、これ多分ね6年ぐらい前の音源かなと思うんですけれども、いかがだったでしょうか。ということで、前半にもちらっとねお話ししたんですが、明日がハロウィン当日ということで、今夜はですねハロウィントークを皆様とね楽しめたらなと思います。毎週違ったトークテーマでね後半はお届けしてるのですが、ラジオメールの送り方ですとか、そういったことはですねまた最後に、皆様にねお伝えしたいなと思いますので、ぜひ最後までお聞き逃しなくでよろしくお願いします。では早速なんですけれども、ハロウィンの定番と言ったら皆さんにとっては何なのでしょうか。やっぱりねかぼちゃっていう方がね圧倒的に多いと思うんですが、じゃあなぜかぼちゃなのか、これについてねなんと触れてくださった方が何人かいらっしゃいましたので、こちらも合わせてご紹介したいなと思います。ハロウィンといってもね子供たちにお菓子をあげるね、お菓子くれないと いたずらしちゃうぞ、噛んじゃったからダメだね、ね、いたずらしちゃうぞみたいなことだったりとか、あとは、まあ、先ほども言ったように仮装をね楽しんでパーティーをしたりとか、いろんな楽しみ方があると思うのですが、皆さんにとっての定番こちら見ていきたいと思います。まずは静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。ハロウィンといえばお菓子をねだる子供たちです。空手の道場でも10月の最終稽古はハロウィンのお祝いをします。いろいろなゲームをして勝利した子供にお菓子をあげていきます。 空手道場では厳しさも大切ですが、楽しく大らかな雰囲気を大事にしています。のびのびと子どもたちが成長していくのを楽しみにしていますと。いや、これね、すごく素敵な心がけだと思いますね。やっぱり飴と鞭じゃないですけれども、厳しいことだけやっててもね、やっぱり良くないと思うので、やっぱりご褒美とかってすごく大事だと思うんですよね。なので山真さんはね、やっぱね、素晴らしいですよね、考え方がね。いっぱいね、厳しい練習をした後にはこういうイベントがあるよって、あとは先々にね、楽しみな行事があると頑張れるじゃないですか、辛いこともね。なのでね、すごく素敵なね、行事というか心がけじゃないかなって思いました。山真さんにとっての定番ね、お菓子をねだる子どもたちということで、今年のハロウィンも大いに楽しんでください。そしてこの方からね、メールが来ておりまして、釧路のひろこさんということでね、ありがとうございます。今回のテーマがハロウィンということだったので、一言言いたくて来たわよということでね、私は誰かがコスプレした姿だってみんな言ってるけど、はっきり言うわよ、ひろこはひろこよ。でもたまに私の美しさを真似てコスプレしている丸々親父がいるようだけど、無視していいからね。以上、本物のひろこでしたと。これについてはですね、阿部静香のワンセブンライブに来ると真相が分かるのではないかなと思いますので、あえてね、何もあえてコメントせずに次に行きたいなと思います。はい。私ね、フォローしたつもりがね、なんかボロが出ちゃったりとかするタイプなので、フォローって言ってる時点でも良くないんだよね、きっとね。ということで、真相は阿部静香のワンセブンライブに来ると分かると思います。それでは続いてですね、釧路のひろちゃんからでございます。ありがとうございます。ハロウィン、昭和ど真ん中の世代としてはハロウィンは正直身近な行事ではありませんでした。ハロウィンを楽しむようになったのは本当につい最近のこと。ハロウィンパーティーという名目で好きなコスプレができる、これほど楽しいことはありません。女性のコスプレをしても誰も非難することはなく、優越感に浸っている自分がいます。誰のコスプレをしているのかって、それはオイラの口からは言えません。その女性本人とオイラがコスプレをする姿はほぼ変わらないので、もしオイラがそのコスプレをしている姿を見かけたら、本物か偽物か問いかけてくださいね、ということで、何やら意味深なメッセージでございましてね。先ほどのひろこさんとは何か関係があるのでしょうか、ね、これもね、ワンセブンに来ていただければ全てがわかると思います。まあね、私から言えるのはこれぐらいですよね。でも、まあ、それは置いといて、コスプレね、お仕事にね、もちろんされてる方もいらっしゃると思うんですけれども、普段から自分がね、何かにこう変装してとかね、着ぐるみを着てとか、ナースのね、格好をしたりとかね、あとはゾンビとかお化けとかね、怖い格好をねするのがハロウィンの醍醐味かなとも思うんですけれども、あとはね、警察官の姿とかチアガールとかね、キョンシーとか、いろんなね姿をこうねになれるっていうのは、アニメのキャラもそうですけど、なかなかねないと思うんですよね、普段の日常の中で。なので、こういう時にやっぱりね、自分がなりたかった職業の仮装をしてみるとか、あと自分が好きなね、憧れのアニメのキャラクターになってみるとか、そういうのをね、楽しんだとしても誰にも何も言われない。世の中がなんせハロウィンだから、そういうことをして楽しもうっていう一日にやっぱりね、乗るべきじゃないかなって思うのよね。だから、ひろちゃんもね、今年ハロウィン明日ぜひ大いに楽しんでいただけたらと思います。それではですね、次の方行ってみたいと思います。岐阜県の感激さんからのメッセージです。ありがとうございます。10月といえば街中がハロウィン一色で飾られますよね。ハロウィンの由来はアイルランド語で夏の終わりを意味するんですって。へー。秋の収穫を祝うとともに悪霊を追い払う宗教的な行事をするのですが、日本では各地で仮装をしてお祭り騒ぎをして楽しんでいますね。ハロウィンといえば DJ ポリスですね。日本でハロウィンになると渋谷が有名で、 DJ ポリスが人気になったのを覚えています。DJ ポリスはいいのですが、あの仮装した人だかりが怖いから絶対行きたくない場所です。車がひっくり返ってたし、子供が仮装するのは可愛いからいいけどね、ということでね、いただきました。ありがとうございます。 ね、夏の終わりっていうね意味だそうでね、秋の収穫を祝うとか、そういうねやっぱり悪霊を追い払う行事ね。だから、まあ、ゾンビの格好をしたりとかね、お化けの格好をしたりとか、血のりを使ってね、全身真っ赤にねしてるコスチュームというかね、コスプレをしてる姿もねよく見かけるんですけど、ホラー系が苦手な私にとってはもう恐ろしくてしょうがないですよね。そしてこのね DJ ポリスね、いや本当にね渋谷がねただでさえも人が多いのにものすごい人数集まりますから、しかもお酒飲む方とかもね多いと思いますし、まあ、皆さん常識の範囲内で楽しんでいただければっていうところですよね。だから今年もねおそらく明日とかねおそらくそういう風になるのかなと思うんですけど、どうか怪我だけはなくね皆さん楽しんでいただきたいなって思いますよね。感激ちゃんありがとうございます。そしてお久しぶりでございますね、ハートマちゃん、クシノの方ですね、ありがとうございます。すごく久しぶりで嬉しいです。すごくね長文でメッセージもねいただけててすごく嬉しいのですが、ちょっとねお時間の都合上ね、割愛させていただく部分も多々ありますが、私はすべて読ませていただいてますよ、ありがとうございます。ハロウィンといえばかぼちゃのランタン、改めてハロウィンについて調べてみましたということでありがとうございます。感激ちゃんのね言ってくれたことにちょっと補足するような形になりますね。今はかぼちゃのランタンがおなじみ、ハロウィンの発祥はアイルランド、でももともとハロウィン発祥の地アイルランドではランタンを株で作っていました。スウェーデン原産の株ルタバガという普通の株の4倍から5倍の大きさの株です。アメリカにハロウィンが伝わり、アメリカ原産のかぼちゃが株に変わってランタンに使われ出したようです。ハロウィンは紀元前にアイルランドに移住したケルトの人たちの風習がルーツです。1年後大きく夏と冬に分けた時、10月の31日が夏の終わりのハロウィンです。ここでとても興味深いハロウィンと日本のお盆の似た感覚をご紹介しますね、ということでね、この後もねすごいたくさん書いてくれてるんですよね。ただちょっとね時間の都合上ね割愛させていただきまして、あのハロウィンは、夏の終わりと同時に異界とね現実世界の境界線が薄くなり、異界に利用界や亡くなった方が訪ねてくる日だとされているということで、お盆とハロウィンね、どこかつながる感覚ありませんか、ということでね。そうなので、そうですね、なかなか私もねハロウィンって言っても詳しく調べたことがなかったので、皆さんからのメッセージのおかげですごく勉強になりましたね。いろんなことをね教えていただきありがとうございます。そしてですね、あのハートマちゃんからリクエストもいただいてまして、すすめと、アライブつながる音というふうに言っていただいたんですが、アライブつながる音、これはですね近日中にちょっとね別の形でねあのピックアップしたい曲なので、ごめんなさい今回は、すすめをねこの後にかけさせていただきたいなと思います。ハートマちゃん久しぶりのねラジオメッセージめちゃくちゃ嬉しかったです。その前にね最後もう一方だけ紹介させてください。岐阜県のこばちゃんからです。ハロウィンの定番はかぼちゃですね。かぼちゃの帽子をかぶってライブに行ったこともありました。ではなぜハロウィンにかぼちゃが使われるようになったかは、アメリカにハロウィンが伝わった時、株の生産量が少なくかぼちゃの生産量が多かったことが原因だそうです、ということでね、すごい感激ちゃんとコバちゃんとハートマちゃんからね、もうハロウィンのね、由来というかきっかけとかそういったものがすごくね勉強になりましたね。ありがとうございます。いよいよ明日がハロウィン当日ということで、ぜひ皆さん思い思いのね、仮装をしてお菓子を食べて大いに盛り上がっていただければと思いますので、楽しんでください。それではハートマちゃんからのリクエストで今夜はすすめをおかけしたいと思います。アライブについてはちょっと待っててね、ということで、聞いてください。すすめ高く遠くだけがかるんだ、右手に希望を持って左手によく持って、すすめすすめ高く遠くこの瞬間、
休もうか。嫌いな風取り入れるためにいざつまずいても。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で進めお届けいたしました。それでは最後にライブの告知といきたいところなのですが、今週からですね、新たな試み、むしろ今までね、なぜこれがやれてなかったのかっていうふうに思ったんですが、ラジオお聞きくださっている皆様にですね、ラジオメッセージをもっともっと届けていただけると嬉しいなと思いまして、今回からですね、番組の最後に次回放送分のラジオメールの募集を行っていきたいなと思います。はい、もっと言ってしまうと、阿部静香のブログで毎週ね、メールを募集しているのですが、おそらくですがそれがね、あんまり認知されてないのかなって思って、番組内でもね、ラジオメールの募集をしていったらいいのかなって、そんな風に思ったので、ちょっとね、トライアルでやってみたいなと思いますので、ぜひこのメッセージをね、聞いてくださった方はですね、どんどん積極的にメッセージを送っていただけるとすごく嬉しいです。それではですね、メール募集していきたいなと思うのですが、次回11月6日水曜日放送分のテーマがですね、引っ越しに求める条件ということで、皆さんがですね、引っ越しをされるときに、優先したいことっていくつかあると思います。私もですね、最近お引っ越しをしたので、今と昔だとね、条件が結構違ったりするんですよ。なのでこれだけは譲れないとか、過去にもね、このテーマで募集したことあると思うんですけど、その時はこうだったけど今はこうっていう風にね、違う方もいらっしゃると思うので、ぜひ皆さんが引っ越しに求める条件、ぜひ聞かせていただけたら嬉しいです。ラジオネーム、そしてお住まいの地域をご記入の上ですね、ローマ字で SHIZU シズ、数字で1240アットマーク kvd.biglobe.me.jp、こちらだとね、うまく送れないよっていう方は、シズ1240アットマーク gmail.com でも、対応が可能となっております。詳しいことはですね、阿部静香のブログ、まずブログをね、チェックしていただけたらと思いますので、ぜひですね、皆様と共に作る番組なので、たくさんのメッセージお待ちしております。どんな内容でもね、大丈夫なので、ぜひぜひ皆さんね、送ってみてください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、ライブの告知に行かせていただきたいと思います。近日のライブ情報なのですが、11月に入ってから11月の3日山形の風の福岡さん、そして11月の4日秋田県に行く予定でございます。11月の5日火曜日、初めて出演させていただきます、仙台のまかなさん。はい、そして11月の9日、この日は1日八王子でのイベントがあります。お昼は八王子のアートムーチョフリーライブ、夜はビー玉という会場にて10周年記念イベントがございます。詳しいことはこちらもブログなのでチェックよろしくお願いします。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。
見て歩いて行こう、笑顔で優しくいる